皆さんおはようございます、本日はサムエル記の8章を読みます。前回が3章でしたから飛びましたね。先週は幼いサムエルが主に呼ばれていく場面でしたが、今日は一気に年をいったサムエルです。3章から8章、この流れを共有するためにあらすじをたどってみたいと思います。このあらすじは関東原にも記載させていただいています。でサムエルは神様に召されて、幼い頃から主の言葉を預かり語る預言者として立てられました。祭司エリの家は神の裁きを受け没落をします。イスラエルの宗教的指導者、それはそれまでずっと獅子と呼ばれてきたわけで、エリも言うならばこの獅子の時代の最後の指導者だったと考えていいと思うんですが、その獅子の時代が終焉を迎え、いよいよ新しい時代が始まろうとしている、それが描かれていくのが3章です。しかし4章から、しかしその頃のイスラエルを取り巻く情勢は本当に厳しくって、特に教国ペリシテに対してはいつもいつも劣勢を強いられていました。でイスラエルとしてはなんとかペリシテに対して挽回をというふうに企てまして、何をしたかといいますと、かつてヨシュアの時にカナンに侵入してきたあの時に契約の箱ですね、十戒の板が入れられている契約の箱が先頭に立っていたわけですけども、あの時は連戦連勝だったと、そういうわけでですね、ペリシテとの戦いにも神の契約の箱を持ち出そうと、そして白の幕屋に設置している契約の箱を、戦場の最前線に持ち込んだ、そして戦争することを画策したわけですが、ところがその作戦が裏目に出るわけです。ペリシテはかえって奮い立ってしまいまして、イスラエルは大敗北を喫してしまいます。でそれだけではなくて、その契約の箱も、大事な契約の箱が持ち去られてしまった奪われてしまったんですね。この戦争でエリの息子たち、祭司エリの息子たちは戦死しますし、この契約の箱が奪われたという報告を聞いたエリは即座にショックで城壁の上から転がり落ちて滑り落ちて、死んでしまいます。そのいきさつが書かれているのが4章なんです。でそれでも神様ご自身の力によって不思議なことを行われる。契約の箱が持ち去られ、持ち込まれた町、ペリシテの町に次々と災いが起こるんですね。これはたまらないということで、また別の町に持っていくと、今度はまたその別の町の方で災いが起こる。このようなことによって結局契約の箱はイスラエルに戻されるという、そういう流れになるわけです。そういういきさつになるわけです。でつまりこういうことをなぜ書いているのかというと、イスラエルが軍事力に頼んだり、あるいは自分たち、神様から言われてもないのに宗教的な道具を自分たちの思いで担ぎ出して宗教係、神係の戦争をしようとしたり、そういう、なんとか人間的な思いに満ちた信仰ではなくって、イスラエルはそもそも神ご自身が導かれ、戦う時には神ご自身が戦ってくださっているんだということね。にもかかわらずイスラエルはいつもそこに立ちきれないでいるということ、こういう歴史編纂の視点というんですかね、後々のイスラエルの歴史を見ていく視点、伏線、こういうものがここに書かれているんです。これが5章と6章です。でその後サムエルは、エリが死んだ後サムエルはイスラエル全土の預言者になりまして、サムエルは 各地をこう旅しながら回りながら、予言と裁きを行っていきます。そしてサムエルは民に悔い改めを呼びかけ続けていくんですね。そしてイスラエルは偶像を捨てて主に立ち返り、まあ、平和な時代が訪れたと、サムエルが治めている間平和であったと、まあ、そういうふうに書いていくわけですね。これが7章で、サムエルは生涯、まあ、ある意味最後の獅子のような、最初の預言者のような、そういうスタイルでイスラエルを治め、そして、民を裁いた。その時代はペリシテは手出ししてくることもなく、またペリシテがかつて奪っていった土地もイスラエルに返還されていった。サムエルの時代はそのように安定した時代だったということが書かれている。これが7章なんですね。そして今日の8章、そのような時代を経てサムエルは年老いてしまったというところから始まります。サムエルの晩年にイスラエルはまたしても大きな転機を、転換点を迎えていくことになります。そういう契機となったエピソードが記されていきます。すっかりと老いを感じていたサムエルは、自分の働きを継承させるために自分の息子たちを、まあ、裁きを行う人、まあ、獅子ですけど、獅子に任命します。ところがその息子たちはサムエル、父サムエルの姿に習わないで、まあ、利益を貪り、賄賂を受けて裁きを曲げていってしまいます。まあデジャブみたいですね。全く三章のあのエリと息子たちの様子が、姿が繰り返されるわけです。同様の現実がサムエルと自分の息子たちの間でも起こるわけです。ですから祭司エリとか、あるいはその後を継いだサムエル、こうした人たちがどんなに正しい人物であったとしても、信仰姿勢というものが次世代に受け継がれるということは大変困難であると。で、獅子的、祭司的な指導体制というものは、そのようにして人によっては右に左に揺れてしまう、大変脆弱だと、そういうことを印象づけている編集だと思うんですね。歴史編集だと思うんです。で、イスラエルの各部族の長老たちは、そのような社会的宗教的脆弱さに不安を抱いたからこそ集まってきたんです。サムエルのところに集まってきたんです、きっと示し合わせて。そして彼らは口を揃えて言うんです。あなたはすでに年を取られた、また息子さんたちはダメだ、今こそ他のすべての国々のように私たちのために裁きを行う王様を立ててくれ、そのように願うんですね。サムエルは直感的に彼らの要求の中に邪念とか人間の邪心、そして神への不信仰、そういうものを感じます、感じ取ります。そして大変躊躇するんです。けれども神様はその民のさまざまな心根を知った上で、その民の要求を受け入れるようにとサムエルに告げるんです。ただし彼らが求めている王が、やがて民にもたらす数々の苦しみをあらかじめ伝えておくように、サムエルはそのようにします。そのように伝えます。それでも長老たちはあくまでも王を熱望しました。このようにしてイスラエルは統治形態の転換点を迎えていくというわけです。歴史はある日突然大きく曲がるわけではありません。例えば独裁者が出現するのも突然じゃありません。民主主義が崩壊していくのもある日突然崩壊するわけじゃありません。戦争が起こるのも ある朝突然始まるものではありません。サメルキ8章は歴史が曲がる様子を描いています。民の長老たちはしかし必ずしも突然この日突然王が欲しいとダダをこね始めたわけではないんですね。指導者サムエルは年老いている。息子たちは賄賂を受け取り公正な裁きをしない。長老たちはこれからの指導体制に不安を感じました。司法の歪みに不満を感じていました。またずっと潜在的な危機感として、いつもいつもどっかに引っかかっている危機意識として、宿敵ペリシテ人からの脅威があります。つまり有事の時にどうするかというこの有事です。このままでは国を守れない、そういう恐怖心が蔓延して蓄積していきました。で、不安が募るとどうしても人間は強いものを求めます。強くならなければと考えます。だから長老たちは言ったんです。他のすべての国々のように私たちにも王を立ててくれ、普通の国のように戦争ができる法律に変えてくれ、まあ、それは憲法改正論ですけど。この要求を聞いた神はサムエルにこう告げます。彼らが今退けようとしているのはサムエルあなたではない。彼らが今退けたいのは私なんだ。彼らの上に私が直接王として立っていることを彼らは退けたいと言っているんだ。もともとイスラエルは王を取らなかった。自分たちの誠の王は神だけであると。それこそがイスラエルだったんです。でも今イスラエルはそれを捨てようとしているんだ。まあ、思えばイスラエルの民はエジプト時代に王に苦しめられたんですね。ファラオに苦しめられた民族だった。大きな強い王の支配に苦しみ抜いて、あえいで、その中から神の助けを呼び求めた。神はその叫びを聞いてモーセを遣わし、ファラオの元から、王に支配される世界からイスラエルを脱出させて、モーセが取り継ぐ神様の言葉の下で民を養っていきました。イスラエルにとってね、神の言葉が王だった。イスラエルにとって王とは神の言葉のことだったんです。しかし今再び民は、イスラエルの民はもう神の言葉を私たちの王として生きるのはやめたい、そう言い始めたということです。新しいファラオを求めたということです。ここにね、このサムエル記もそうです、列王記も歴代史もそうですが、ずっと歴史書が続いていきます。聖書、この歴史書は最終的にはバビロニア捕囚記、イスラエルがバビロニア帝国に滅ぼされた、そして捕囚された、その時代に最終的にまとめられていった歴史ですけれども、このバビロニア捕囚記にサムエル記を含む歴史書の編纂に携わった人たちが視点をちゃんと持ってるわけでしょ。その視点というのは、なぜイスラエルは滅んでしまったんだろうかという視点です。もう一つ、そしてそもそもイスラエルとは何だったんだろうかという根本を問う視点です。こういう視点の問題意識が今日の8章には非常に深く関わっています。民の長老たちは思ったんです。強い指導者がいれば、強い軍隊があれば、大きい体制があれば、私たちは守られる。 私たちはきっと安心していられる。これは全ての時代のあらゆる民衆に襲いかかる心理的な誘惑です。もっと強く国を動かしてほしい、さまざまな立場の意見を、さまざまな意見を調整している状態よりも早く決断する政治が欲しい、そういう民衆の焦る気持ちは強い指導者を求める心になって広がります。強い人がいればいいんだよ、民主主義はむしろまどろっこしいよ、少数意見にも配慮してると決まらないよ、早く決めてもらいたい。人間というのは恐れが強くなればなるほど、不安が広がれば広がるほど、自分の自由を差し出してでも安心を買いたくなるんです。民衆がその安心の印を王に求めたとき、歴史は曲がっていくんです。曲がっていったんです。民衆が自分たちの自由と安心を、自分たちの安心安寧の印を王に求めたとき、自由を手放してでも、そのときに歴史は曲がるんです。歴史は何も王や独裁者が曲げるんじゃないんです。王を欲しがる民衆の心が歴史を徐々に曲げるんです。そんな人間の求めを、人間の心を、神は力ずくで元に戻そう、あるいは食い止めようとはなさいませんでした。ただし、しかし、その先には何が待ってるか、そのことをサムエルに語って聞かせるように告げられます。そしてサムエルは、あなたたちの上に王が君臨してしまった社会のその時の厳しさを実に現実的に語り聞かせます。王はあなたたちの息子を兵士にする、また武器作りのために徴用する、娘たちも働かせる、自分の家の働きのためではなく王と宮殿と官僚たちのために働かせる、人々の田畑田畑は没収される、税金は重くなる、そのようにしてやがては全ての民が王の奴隷になってしまうのだ。権力というものは再現がない、必ず自らの体制を大きくし維持しようとするためにますます民を虐げていくようになる。権力とはそのようなものだ、それを知らせるんですね。これはもう3000年前の話ではないです。歴史に繰り返されてきた権力のこれは力学です。サムエル記8章、今日の8章はそのような王政の厳しさを描きますが、しかしこの8章の主人公は王じゃないんです。王のひどさを書きますけども、主人公は王じゃないんです。民です。民の代表者たちです。民が神を王として生きることをもうやめたいです、王をください、そう言ったという記録なんです。神様のみを王とする、王とするならそれは神様だけだ、その信仰というのは神様だけが言うなれば絶対的な存在で、神様以外のものは全て相対的なものだ。言い換えれば、人間は誰も絶対にはなれないし絶対ではありえない、ですから神以外のものを決して人間は絶対にしてはいけない。神様を王とするということは、この世のものを神とはしないということです。どんなに優秀な指導者であったとしても必ず何か間違えます。またどんな素敵な政権も必ず限界があります。だからこそ 人間とか民衆は実は自分で考えることをやめたらダメなんです。人間は民はいつも主体的に考えて自分で考えて、そして権力をしっかりと批判していること、批判というのは非難じゃないんですよ、批判、クリティカルに対応していくこと、そして社会の姿、人間が生きるこの世界の姿をしっかりと話し合い対話していることが求められます。その時必ず少数者の声を聞くことが必要になります。時間がかかってもお互いの意見に耳を傾けることが必要になります。なぜって、人間は神じゃないから。神を王とし、誰かを神にすることはしません。神様だけを神とし王とし、この地上にそれ以外に王を立てることはしませんということは、実は人間が自分たちでよく考え話し合って歩んでいくということなんです。皆さん、神を仰ぐということは自分で考えるということなんです。変だなと思うでしょ。神を信じ神を仰ぐっていうのは神様に聞くことだと思うでしょ。でも神はこの世の王様みたいに、このはっきりときっぱりといろんなこと言ってくれないんです。神はいつも私たちの心に静かに問いかけますから、だからよく考えなきゃいけないんです、祈って。だから神様だけを神様とするということは、人間がしっかり考えて生きるということなんです。ナチズムに抵抗した神学者ディートリヒ・ボンフェッファーは、獄中書簡の中で、悪よりも恐ろしいものがある、それは自分で考えることをやめ権力に安心を預けてしまう愚かさだと語っています。それは自分で考えることをやめ権力に安心を預けてしまう愚かさね。当時ヒトラーに全権を委任した、ね、全権委任法、そして彼の力強い演説と彼の暴力的な力に陶酔した、そうしたドイツ国民と当時のドイツ教会の愚かさを書き残しています。でもそれと本当に似た記述なんですよ、このサムエル記の8章は。王を求めた民の心を見つめ書き残したんです。サムエル記はこのあと王が建てられて、サウル王、ダビデ王の物語に入っていきます。さらにこう列王記につながっていって、列王記ではソロモン王ですね。ソロモンというイスラエルの、まあ、栄華を極めた王様ですが、サウル、ダビデ、ソロモンというこういう王政の初期、イスラエル王政の初期をずっと書き続けていきます。まあ、特にダビデ王の物語は膨大な量です。それでもね、このサムエル記、列王記って王の物語をずっと書いていますが、でもあながち王の物語とは言えないと思っています。ダビデ王国っていうのができていく時代の物語なんですけど、まあ今シオニズム の人々が取り戻したいと言ってるのが、そのダビデが支配した時代のエジプトから、メソポタミアまで全域を支配したですね。まあ、ネタニヤフさんはこの地図まで見せて、これこそがイスラエルだと言ってますけど、これダビデ王国の栄光の時代ですよ。でこの聖書のサムエル記、列王記は決してダビデ王国ができてよかった、あの時代のダビデ王国は素晴らしかったという歴史書ではないんですよ。むしろ王という制度が神様と民の交わりを奪っていった危険を描いている物語なんです。王様が素晴らしかったという歴史書じゃないんです。王政が神と民の交わりを奪っていってしまったという、そのような物語なんです。ですから今日の8章は神様の統治と王様の統治がぶつかっている構図なんです。民が持ち出してしまったんですよ、神か王かって。 もう神はいい、王をくれと言ったというその構図が今日の8章です。で、列王記はこのソロモン王の栄光の後、イスラエルが分裂をしていく。で、北王国と南王国に分かれて、そこにまたそれぞれ王が建てられていく。その代々の王たちの姿を記録しています。大概の王様がろくでもないです。代々の王たちの悪行、背信、蛮行のただ中にいつも現れるのが預言者です。人々を咎め、支配者を咎め、悔い改めを呼びかけます。だからこの王の物語は、列王記は列王記のようであって列預言者記なんです。王様が建てられていく歴史の中でいつも間違う。その度に預言者は神の言葉で人々に悔い改めを迫ったという預言者記なんです。そしてそこに立ち現れる預言者、この預言者の役割、この預言者の役割っていうのは端的に言うと、人々に別の未来を想像させることにあります。別の未来を考えろということを人々に諭す役割なんです。民に、民衆に考える力、想像する力を促そうとすること、これが預言者の仕事なんです。王を求める民の論理、王の論理っていうのはもっと力を、もっと安全を、もっと豊かさをです。しかし預言者はそれだけが幸せではない、それだけが未来ではないと語り続けていきます。預言者というのは別の未来を、別の幸福を想像させることなんです。預言者は常に人々を悔い改めさせ、方向転換へと促し、よく考えるようにというふうに励ましていくんです。最後まとめます。サメル記8章は民が、民衆が王を欲しがった物語です。そしてこの物語は私たちに問いかけています。さて、あなたたちは今何が不安ですか？何を恐れていますか？あなたたちはその恐れゆえに誰かに自由を預けようとしてはいませんか？あなたたちは今考えることをやめていませんか？これは私たち今の時代の人間に問いかけています。で、私たち神を信頼するというと自分の思考を止めてしまうことではないんですよ。神様を信じるということ、また神様を信じれば全てうまくいくということでもないんですが、神を信じる、神様を崇めるということは人間の限界を知るということです。だから誰をも、この世の何者をも神にしてはならないということをわきまえるということです。その信仰が、その態度が人間同士に対話を呼び起こすんですよ。人間が思考を捨てない、人間が自由を捨てない、安心のために権力に全部を委ねない、神様のもとで私たちは生かされているんだ、言葉を聞いて生きるんだ、神様の呼び声を聞いて生きるんだ、その呼び声には私たちへの祝福と愛の言葉がたくさん混じってるはずだ、人間を愛し育てようとする言葉が神の言葉にはあるんだ、その言葉を聞いて私たちは決め事を本当は私たち自身がするんだ、そのように私たちが神のもとで共に対話しながら生きていく、互いを尊重しながら生きていく、そういう態度が社会を育てるんです。平和というものの第一歩になるんです。歴史というのは民衆の、人間の恐れから曲がり始めます。人間を、この世の力を王様にしようとするところから曲がり始めますけれども、やっぱり神様の言葉はその曲がってしまった人間の歴史をもう一度命の方向へ向け直そうとして、言葉として今も響いてくれています。神様の言葉を聞きながら生きる、そこに自由があります。お祈りをします。神様、 歴史が曲がっていった、その時の様子をサムエリックから今日は見つめました。私たちの今の時代も歴史が曲がっていっています。神様、命の方向へ、平和の方向へ向き直していくことができるように、あなたの御言葉、イエス様の言葉に向かい合って聞いていくことができる私たちとしてください。神様、今世界はどの国も強い指導者を求め、またそうした指導者が立っています。そしてその強い王たちは、民衆が愚かであれば愚かであるほど喜んでいるようです。主よ、どうぞこの地上から、この世界から人間をあなたがどうか取り戻してくださいますように、あなたが作ってくださったあなたの似姿として、あなたと対話して生きる、お互いが対話して生きる人間の姿をどうか取り戻させてくださいますようにお願いします。何よりも私たち教会が、この教会が強い大きな力に全てを投げ込んでいってしまうような教会にならないように、一人一人のメンバーが大切なものを託されていることをお互い信じ合って、聞き合い語り合って歩んでいく教会とさせてください。今日から始まる1週間もどうぞ豊かに導いてくださいますように、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。